お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
玉木さん、早速お伺いしますけれども、昨夜の開会式は、はい、メディアはどのように伝えておりますでしょうか、日本では。
まあ、いろんな見方があって、かなり批判的なものも多かったんですけど、やっぱり久しぶりにその選手が主役に戻ってきたっていう風な形で、選手にそのスポットを当てた形の、表現の、ニュースとして撮ってたところが多かったと思います、
うん、
で僕が一番思うのはやっぱり入場行進でですね、まあ、オリンピックの開会式の入場行進といえば、なんかこう整然として非常にそのこちらも居住まいを探して見なきゃいけないんじゃないかって思うぐらい行儀いいんですけど、
はいはい、そうですね、
昨日の更新に関して言うと、非常にその大きく手を振ったりとかですね、あるいはジャンプしたりとか踊りながら出てきたりとか、いろんなパフォーマンスでそのテレビカメラに向かってアピールしてる人やたら多かったんですね、どの国も、
うん、
でこれはなんでかというところを考えると、やっぱり今回はお客さんが誰も入っていないので、国元にいる家族であるとか、それから知人であるとか恋人であるとか、いろんな人に向けて自分は東京に来て頑張ってるよっていうのをこう姿形でアピールしたかったんではないかな、そういう人が多かったんじゃないのかなというふうな気がしたんですね。
うん、なるほど。かなり自由な雰囲気でしたもんね、はい、
ですから、そうですね、なんか一見その閉会式と見まがうばかりのね、
ええ、
自由さだったんですけど、で中にはそうやってこうソーシャルディスタンスが取れてない国もあったりしましてですね、ちょっとここはちょっと密になってるよってテレビ見ながら思わず叫んじゃったぐらいだったんですけど、まあ、そういうのはまあさすがに組織委員会もね、そこまではがんじがらめに制約できなかったんじゃないかなっていうふうな、まあ、それぐらいその選手の熱意っていうんでしょうかね、やっとそのオリンピックに臨めるっていう喜びを、やっぱりそこまではその制約できないんだなっていうふうに思った次第でした。
ニューテクノロジーっていうんですかね、バーチャルな部分ですね、
はい、
実際じゃなくてそういうふうに見えるというような、それが駆使されてましたけども、それについてはどうですか。
そうですね、なんかピクトグラムのね、変遷とか、まあ、あれ前回の64年の東京オリンピックの時にできたその図案だったらしいんですけど、それの変遷とかもあったりして、非常になんかこう見ててなんかバリエーションに富んでたんじゃないかなっていうふうな気がしましたけどもね、
うん、そうですね、そのピクトグラムは非常に面白かったですね、あれ稽古が大変だったろうなと思いましたけど
そうですね、なんか工夫の跡が伺えましたですよね。中国あたりでは非常にそのオリンピックの仮想大賞だとかつって面白がってくれたみたいですから。
ああ、そうですか。うん。
はい。
それではその開会式の話はそのぐらいにしてですね、これから行われる競技なんですけども、はい、注目すべき競技、まずどんなところでしょうね。
そうですね、まあ、オリンピックのやっぱり序盤の花となるとやっぱり競泳になると思うので、僕は競泳からちょっと攻めてみたいなと思うんですけど、その中でもやっぱり200メートルの平泳ぎで佐藤翔馬というのがおります。でこの人は200メートルの平泳ぎで、日本記録の2分6秒40というタイムを持っている人でございまして、もう平泳ぎの第一人者だった北島康介の後継者という形で、異名を取っているぐらいの選手なんですね。でこの佐藤翔馬選手の望む200メートル平泳ぎというカテゴリーは金メダル争いの非常にその難しいところでありまして、オーストラリアではザック・スタブレティ・クック選手ですか、この人が、うん、出てきますし、非常にそのライバルの多いカテゴリーとして有名でありまして、かなりその見応えのあるレースになるんじゃないかなというふうに僕は見てます、
うん、
でクック選手は、オーストラリアの五輪選考会で2分6秒28というタイムを叩き出していまして、これは佐藤選手が出したやつよりもいい記録なんですね、
うん、
でそういう、佐藤選手を上回る記録を出しているという意味でも、非常にこの2強を中心とした活躍というかレース展開が果たしてどうなるか、非常に興味深い というのを今ただもう楽しみにしてます、
うん、女子の方はどうですか、
はい、女子はですね、大橋悠依という25歳の選手がおりまして、400メートルの個人メドレーを、得意としている人でございます。でこの人がなんで注目されるかというと、前回のリオの代表の選考会で3位に負けてしまいました、
うん、
でこれによってですね、あの出場を逃したわけなんですね。であと一歩のところで、オリンピック出場を逃したということで、まあ、雪辱をかけた、今年の選考会だったわけで、それを見事クリアしてですね、本戦に臨むというところで、まあ、女の意地を僕は見せてくれるんじゃないかなと。
うん、
大和なでしこの意地でございますよ
なるほどあの中距離、はい、あの200とか400とかですね、そのフリースタイルだとオーストラリアでもアリアナ・ティトマスっていういい選手がいるんですけども、どうですかそちらは。
いやーですよね、アリアナ・ティトマスですよね、
はい、
20歳、
はい、
ですね、これは非常に怖いですね。怖いし、まあ、オーストラリアの選考会で史上2番目に速いタイムで優勝されたらしいので、やっぱり水泳競泳に関して言うと、やっぱりオーストラリアの強豪っていうのはね、伝統として培われていますので、
うん、
若い選手もこうそれを伝統を引き継いでいいものを出してくれるんじゃないかなと思って、まあ、かけながら僕はティトマス選手を応援してますけどね。
あ、そうですか、
はい、日本選手さておいて応援したいと思っております。
あ、そうですか、はいはい、それではその競泳以外ですとどういう種目がありますか。
はい、今年のその東京オリンピックから、まあ、新しい種目が結構、増えてるんですけども、
うん、
その中でも、僕が注目するのがですね、スポーツクライミングという種目でございまして、はい、まあ、これ手と全身の筋肉だけで垂直の壁をよじ登っていくという競技なわけですね、
うん、
でこれで男子の楢崎智亜という25歳の選手がおりまして、まあ、この人は非常にその2016年と19年のワールドカップで総合優勝をしている、注目株でございまして、まあ、初代オリンピック王者を狙うという存在なんですね、
うん、
でこの人は非常にその肩甲骨が柔らかくて、しかも指の関節の強さがあって、それから小さい頃はなんか体操をやってたらしいんですが、その体操の動きでしなやかにも動けるということで、コーナーを織り交ぜたその力の発揮の仕方ができるという部分で、非常にその世界の第一人者として注目されているというぐらいの人なんですね。
うん、
この人がどういうそのクライミングをしてくれるかというのが一つ楽しみであるというところですね。
わかりました、は
い、SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。